どうも、支部長です。今回もものづくりのラジオをやっていきたいと思います。このラジオは産業機械の技術者である私支部長がものづくりに関するトピックを主観を交えながらざっくばらんに紹介するラジオです。小難しい技術の話はしないので、何か作業をしながら聞いていただければ幸いです。今回は科学系ポッドキャストの日という企画に参加させてもらってます。これは科学系ポッドキャスターが集まって毎月10日あたりに共通のテーマについてそれぞれの専門分野の視点で語るという取り組みです。毎月ですね、この企画の共通テーマを決めるホスト番組があるんですが、今月のホストは腸内細菌相談室さんです。毎週金曜日夜19時半より腸内細菌相談室の室長の鈴木大輔さんが腸から自分と世界を知ることを目指して腸内環境や腸内細菌について論文を根拠に情報を発信するメディアとなってます。ポッドキャストを通じて研究の一端を知り、小説より奇なる腸内の世界を一緒に探検しましょうという番組ですね。皆さんもぜひ聞いてください。ちょっと汚い話なんですけど、私お腹が本当に弱くて、もうね、数年単位でね、緩い感じなんですよ。で、本当にすぐお腹下すんですね。さらにね、こう電車通勤なんで、こう電車内でね、こう社会的な死を迎えそうになる瞬間が結構あるんですが、通勤ルートに存在する全てのトイレの場所をですね、的確に把握するっていうたゆまぬ努力のおかげで、今のところは人様に迷惑かけることなく自己処理の範囲で収まっているという感じなんですよ。なんでね、まあ本当に私の腸内細菌的に大丈夫なんかなっていう心配あるんでね、ぜひともね、腸内細菌相談室でね、相談したいですね。まあそんな腸内細菌相談室さんが出した3月の共通テーマは出会いです。3月は出会いと別れの季節、あなたの科学との出会いについて教えてください。まあこういうテーマでございます。いや、なかなか春先っぽくていいテーマですよね。なんで今日はね、私とものづくりの出会いについて語りつつ、今私がやろうとしているですね、子供たちとものづくりを出会わせるという取り組みについても、まあ、紹介できたらなと思います。というわけで本日のテーマはこちら、子供たちがものづくりと出会う機会を作りたいです。それでは早速いきましょう。まあ今日はね、特定の技術というよりは雑談ベースでちょっと自分語りをさせてもらえればなと思いますけど、私のものづくりとの出会いを振り返ってみると、実はほとんど覚えてないんですよね。私はかれこれ機械設計者を10年やっていて、まあ、いろんな機械をね、設計してきました。今はね、AI 系のことやってますけども、まあ、基本的にこう、やっぱね、メカが好きなんですよ。で、いつから好きなのかって言われたら、物心つく前から好きだったようで、特にね、工事現場のショベルカーとかが好きで、これをね、ずっと見ていたと、親からはね、言われてます。ほんとそれだけ見ておけばね、ずっとおとなしいから、まあ、育児はね、楽だったと言ってましたね。まあ、断片的に記憶は残ってて、まあ、幼稚園ぐらいの時の記憶なんだけど、こうショベルカーを見てて、工事現場のおっちゃんがね、親切心でそのショベルカーに乗せてくれたってことがあったんですけど、まあ、それはね、結構映像的にはね、はっきり覚えてます。だからね、こう物心つく前からある意味で機械っていう感じだったんで、もう魂がですね、機械を求めていたんですね。三つ子の魂100までなんて言いますけど、まあ、本当にそうだと思いますよ。まあ、小さい頃からね、特に具体的な理由はなくて、もう機械とかからくりみたいなね、機構がすごい好きだったんですね。まあ、興味を持ったきっかけこそあやふやなんですけど、自分が初めてこうものづくりをしたと感じた瞬間っていうのはね、実は鮮明に覚えてます。これはね、小学校1年生の理科の時間でした。だからね、豆電球を使って いろんなものを光らせようみたいな授業があったんだよ。紙とかさ、段ボールとかに絵を描いて、まあ、そこに穴を開けてね、豆電球とソケットで挟むと。そうすると、例えば花の絵だったら、花の真ん中の部分がこう豆電球になってて光るよみたいなね、まあ、そんなやつを作ろうっていうよくある授業です。私はそこでね、なんかフクロウの目を光らせようかなと思って、それっぽいフクロウの絵を描いて目のところに穴開けてね、豆電球をつけたわけです。で完成してね、光らせたんですけど、なんか足りないなって思ったんですよ。できればこうただ豆電球がつくだけじゃなくて点滅させてみたいなって思ったんだよね。どうしてもね、この右左で交互に光らせたくなったんです。でも与えられてるものってね、ミノムシクリップと電池ボックスだけだったんで、それだけじゃね、こう点滅ってできないじゃないですか。だからね、こう小学校1年生ながらですね、頭を振り絞ってこう段ボールを使ってすごい簡易的なね、こうリンク機構みたいなものを作って、レバーを倒せば右目と左目の光が切り替わるよみたいな仕組みをね、作ったんですよ。でそれをね、先生にね、こんなん作ったよって見せたら、いやこれはすごいよとめちゃくちゃ褒めてもらってですね、これ全校集会で発表しようってなって、次の日の朝の集会でですね、あの全校生徒の前で発表したっていう覚えがね、はっきりとあります。まあこれがある種私のものづくりの原体験っていうのかな、まあ、出会いと言ってもいいと思います。自分で工夫したものを作ってみんなに驚いてもらったり喜んでもらったり褒めてもらったりすると、それでね、めちゃくちゃ嬉しかったのを覚えてますし、まあそれをきっかけに、まあ、ことあるごとになんか作ったりとか、なんか改造したりして人に見せるっていうのをやるようになりましたね。で相当調子に乗っててね、もう自分はこう発明家で科学者なんだってね、思い込んでました。特にね、やっぱ理科の授業が好きで、その中でもこうオリジナルの実験機器っていうのを作るのが好きだったんですよ。まあ、ほぼほぼ失敗ばかりだったんですけど、今でも覚えてるのがね、授業でこう植物の光合成について習った時に、僕は光合成を信じないっていうね、スタンスを取ったんです。もう逆張りですよね。逆張りになってるか分かんないけど。というのはね、二酸化炭素を吸って、酸素を出すなんて、まあ、話を聞いただけじゃもう信じられませんと。実験をしましょうよって言ってですね、こう実験機器っていうのをね、提案したんですよ。今考えるとめちゃくちゃなんだけど、ペットボトルを2本用意して、片方には土と草を入れますと。で、もう片方には土しか入れませんと。で、その中にこうろうそくを入れて密閉して燃やしましょうと。でペットボトルをね、あの太陽の光に当ててその実験をやれば、草の入ってる方は二酸化炭素を吸って酸素を出してるんだから長く燃えるはずだろうと。それを見たら俺は光合成を信じると。これで確認してみましょうよって言ったんですね。そうしたらもう先生がめちゃくちゃ喜んでくれて、もうそれは面白いな、よしやってみようとなったわけです。私ね、実家が酒屋だったんで、もう家にね、こう大五郎の4リットルのペットボトルがめちゃくちゃ転がってたんですね。大五郎って書いたあの4リットルのクソデカペットボトルを2本ランドセルにくくりつけて投稿して、あとね、その道端に生えてる適当な雑草を抜いて、よしこれで実験しようって言ってですね、あの理科の授業がある日にね、持ってったんですね。でね、あのカッターでペットボトル切って土入れたりして、みんなの前で、てかみんなと一緒にですね、こう提案した実験をやるんですよ。当然ね、こう火を使うんで、まあ、その分はね、先生に手伝ってもらいながらやったんですけど、まあ至極真っ当なことが起きましてですね、密閉してろうそく燃やすと、まあ、ペットボトルがろうそくの熱に耐えられなくて溶けるんですね。それこそドロドロになります。まあ、結局ね、そんな実験成功しなくてですね、まあ、成功したとしてもそんなすごい早いサイクルでね、二酸化炭素吸ってるわけじゃないし、まあ多分そんな燃えてる時間には差がなかっただろうと思いますけど、確認してみようとかね、本当かって疑うみたいな姿勢を先生にね、めちゃくちゃ褒めてもらったっていうのをね、今でも覚えてます。でこう失敗するっていうことが分かってても、まあ変に手を出さずにね、やりきらせてくれたんで、 すごくね、自分の中でも強い学びになりましたね。いまだにね、こう大五郎のペットボトル見るとその実験を思い出したりしますからね。まあこんな感じでね、幼いながらちょっとものづくりの楽しさと難しさみたいなものに出会っていったわけです。あとね、家でもいろいろガチャガチャ作ってたんだけど、主にはね、車の運転席みたいなものをね、ひたすら家で作ってました。イニシャル D っていうね、車の漫画あるんだけど、まあ小学生の時からもうそれにドハマりしてしまって、まあ今でも大好きなんですけど、まあ、車っていう世界にね入り込んできます。もうね、小学校の頃はね、車を運転したくてしたくてしょうがなくて、もうとにかく雰囲気だけでもって思って、アクセル、ブレーキ、クラッチペダルを自作して、あとミッションですね、ミッションの H パターン、1速2速とかやる部分ね、まあ、これを作って、自分の部屋の勉強室もちょっと改造してですね、車の座席っぽくして、妄想の中でね、車を運転しました。でその時ね、ゲームセンターにこうイニシャル D のアーケードゲームもあったんで、もうそれもね、お小遣い使ってめちゃくちゃやりましたね。ただね、もう車熱、もうそれじゃ消化しきれなくて、とうとうですね、我慢できずに小学校の時車買ったんですよ。まあ、というとね、かなり誤解があるんですけど、車の部品買ったんですね。アップガレージっていうね、車の部品の中古販売をしてる店があって、まあ今でもあるんですけど、まあ、小学生の時ね、もう週末になったらそこに行って、こう売られてる車の部品を眺めて、こううっとりするっていうのが小学生ながら僕のね、ルーティンだったんですよ。である日、そのアップガレージにマツダのね、 RX7 っていう車のリアスポイラーが売られてたわけです。まあ、リアウィングっていうとね、分かりやすいかもしれないですけど、車の後ろについてるね、羽みたいなやつ、それのね、純正パーツが売ってたんです。あ、イニシャル D に出てくる車の部品売られてるじゃんと思って、値段を見たらですね、1400円だったんですよ。まあもうボロボロだし、まあ、純正部品あんまね、やっぱ人気ないので安いんですね。ほぼほぼゴミとして多分置いてあったと思うんですけど、まあ、それを見たら感動ですよね。俺 RX7 買えるじゃんと思って、即断でね、その場でリアスポイラーお買い上げしてですね、まあ、当然車の部品なんでめちゃくちゃでかいんですね。これを担いでね、家まで帰って親に呆れられましたね。あんたそんなもん買ってきてどうするんだと言われたんですけど、もう俺はね、もう車を買ったからこれを部屋に飾るんだって言って、まあ、そっからね、ずっと部屋に飾ってありました。まあ、ちょっとね、大きめの地震があった時に落っこってですね、壊れてしまって捨てちゃったんだけど、まあ、それまではね、ずっと飾ってあったんですね。まあ、これも車と私の出会いの一つです。まあ、そんな今度はね、こう車にのめり込んでいって、まあ、将来はやっぱ自動車の整備士になりたいなとその頃は思ってました。誕生日プレゼントとかも父親に買ってもらったのはね、もうラチェットハンドルとかでしたね。カチカチとね、こう回せる回転機構付きの工具なんですけど、まあ、これがやっぱ欲しくて、本当にね、プロ仕様のかなりいいやつを小学生ながら買ってもらいました。ちなみにこの工具ね、今も使ってるんですよ。これ多分なんかカチカチ聞こえると思うんですけどね、今まさに私手に持ってるんですけど、まあ、だいぶちょっとボロボロになっちゃったんだけど、これがね、小学5年生ぐらいだったかな時に、まあ、親父に買ってもらったんですね。だからね、本当に私今も大して小学校の頃とあんまり変わってないですね。ただ明確にものづくりに対する意識が変わった出会いっていうのはあったんですよ。それは何かと言ったら、本田宗一郎との出会いです。本田宗一郎って誰やねんっていう人はまさかいないとは思いますけど、一応話しておくと、本田技研工業の創設者です。まあ、世界のホンダをですね、たった一代で築き上げたものづくりのカリスマです。まあ、この話ね、過去の回でも語ってますが、本田宗一郎を知ったきっかけっていうのは、中学校の頃の担任の先生です。その先生がね、産休に入るっていうタイミングで、生徒一人一人にその人に合う本っていうのをね、選んで自腹で買ってメッセージとともに配ってくれたんですよ。で、その先生に渡されたのが本田宗一郎の本なんですね。ちなみにその本とメッセージカードね、 今もまだ手元にあるんで、せっかくなんでちょっと先生からのメッセージ読みますけど、支部長くんには2年間もお世話になってしまいましたね。入学式の後の学活で支部長くんが、僕は将来走り屋になりたいんですと言ったんですが、覚えていますか？私はこいつ一体何者なんだと複雑な気持ちでしたが、こんないい男に成長するとは思っていませんでした。学級委員としてパキパキ仕事をしてくれたり、部長として堂々と指示を出したり、そうかと思えば誰に対しても分け隔てなく付き合える癒し系支部長くんによって癒されている人はきっと私だけではないはずだ。本当に本当にいろんな面で助けてもらっちゃって。さて、支部長くんといえば走り屋、走り屋といえば車、車といえばホンダ、ホンダといえばそう、本田宗一郎です。ぜひとも読んでほしい本があったので送ります。最後になりますが、支部長くんはまだまだどんどんいい男になっていくと思います。ぜひ自分に自信を持ち、堂々と自分の道を歩んでください。お互いにベストを尽くしましょう。お元気で。2003年12月22日というメッセージを送っていただきまして、本も送ってもらったという感じなんですけど、素晴らしい先生ですよね。本当に今この手紙読んでもすごいなって思います。もう一人一人が興味を持って楽しめる本を生徒に合わせて選んで、それを自腹で買って全員に配るんですよ。すごいパッションですよ。で、今の僕が多分その先生と同じぐらいの年齢なんだけど、まあ、そういう同年代の視点として見ても、こう仕事とか教育にかける情熱ってね、やっぱ素晴らしいなって思います。で、今読んだように、こう本を配るだけじゃなくて、全員にね、こういうメッセージを書いたプリント配って、そこにはね、どういう思いとかどういうコンセプトでこの本を送るのかとか全部書いてあるんです。これすごいですよ、本当に。これ全員分書くの大変ですからね。で、先生がね、こう配ってくれたこの本のおかげで、僕は本田宗一郎のものづくり哲学に触れるわけですよ。そしてそこで、世の中にはとんでもない人がいるんだという刺激を受けて、もっとですね、ものづくりの世界に入り込みたいと思うようになっていきます。まあ、すごいね、これ影響を受けたし、そして今も私の人生の軸としてですね、影響を受け続けている、非常に私にとってね、大事な出会いです。まあ、そのね、きっかけをくれた中学校の時の担任の先生には本当にね、感謝しかないわけですね。そしてですね、まあ、その本田宗一郎との出会いも大きいんですが、それと同じぐらい大きな出会い、これがね、私が高校の時にありました。それがね、工作機械との出会いです。私はね、地元の工業高校に進学したんですね。まあ、それこそものづくりが好きだったし、まあ、自動車整備士になりたいと思ってたんで、まあ、機械のね、全般的な知識とか技術をそこで身につけたいと思ったんです。ただやっぱね、工業高校入ってみて、ものづくり感っていうのはね、やっぱ180度変わったんです。それは工作機械と出会ったからなんですよ。まあ、散々パラね、私のポッドキャストでも説明してますが、もう一回、工作機械とは何ぞやを説明しますけど、工作機械ってのは工作を行う機械のことで、材料を加工して製品の部品を作り出す機械です。材料は金属に限らずですね、樹脂とか木とかの加工も行いますけど、基本的には金属を切削加工する、つまり削って加工する機械のことを工作機械って呼びます。でね、この工作機械というものに、まあ、工業高校に入ってから初めて触れたんですけど、もう衝撃ですよ。鉄を削れるんですよ。普段の生活の中で皆さん、鉄を削ることあります？ないっすよね。まあ、そもそもね、こう生活の中で金属を何らかの加工するっていうことないじゃないですか。やっても、まあ、樹脂とか木とかね、そういう柔らかいものですよ。だからね、工作機械を使った時にね、すごい衝撃を受けたのは、鉄ってこんな簡単に削れるんだと、自分の好きな形にできちゃうんだっていうところです。それまではね、やっぱ自分の中のものづくりって自分が加工できるものの範囲でしか考えてなかったから、ある意味でね、既製品をちょっと穴開けて改造するとか、さっき言ったように木とか樹脂とか段ボールとか、まあ比較的簡単に加工できるものを使って物を作るしかなかったんです。 でも金属をこんな簡単に加工できるんだったらもう何でも作れるじゃないかと私の中ですごい思ったんですね。これが工作機械のインパクトです。もう工作機械はねやべえ機械だなと思いましたね。まあ今までのね私のものづくりのイメージって、まあ、既製品ありきである意味ね一からのものづくりだったんですけど、まあ、工作機械と出会うことで何もないとこからものを作るっていうねもうゼロからのものづくりっていうのに出会ったんです。あとですね単純に好奇心もかなりくすぐられましたね。工作機械意味わからんと思いました。工作機械で削る材料、まあ、すごくざっくり言えば鉄です。鉄を削るんですけど、じゃあ何を使って鉄を削るんかって言ったら、これもざっくり言いますけど鉄です。鉄を使って鉄を削ってるんですね。もう意味不明です。なんでそんなことができるのと。削るもの削られるもの、これ違いは何だと。同じ鉄じゃないのか。見た目なんか金属で一緒だぞと。何が違うんだと。こういう好奇心がねめちゃくちゃくすぐられたんです。その原理とかね理論をねすごく知りたくなってしまったんですね。まあ、こんな感じでですね、まあ、自動車整備士になるために工業高校入ったんですけど、まあ、工作機械と出会ってね、もっと機械とか加工のことを知りたいなって思うようになって、じゃあちょっと大学に進学しようと思ってですね、まあ、大学に行くことにしました。まあ、そっからね大学で4年間機械工学をね必死に学びました。工業高校からね大学行くと結構辛い部分があるんです。勉強ついていけなかったりとか、まあ、そもそもねこうカリキュラムとしてやってない一般教養の部分があって、ちょっとそこら辺はちょっとね頑張って勉強しながらですねなんとかついていって、まあ、無事に卒業することができたんですね。でね、まあ、工作機械から受けた衝撃っていうのがねやっぱずっと頭に残ったんで、まあ、卒業してからは工作機械メーカーに就職して、金属を加工して部品を作る工作機械、それ自体を設計して作るという仕事についてですね、今もがっつりと工作機械に関わっているわけです。で今はね工作機械を作る仕事をしつつ、ポッドキャストでこうやってものづくりの話とか工作機械のね素晴らしさを話しているわけですよ。なかなかいい感じのものづくりびたりな人生でしょ。非常にね毎日楽しく過ごさせてもらってます。とここまではねちょっと自分語り的な話なんですけど、こっからは、まあ、私が持つ課題感をちょっとお話ししたいと思います。どっちかって言ったら本題はこっからですね。昨今は目まぐるしい AI ブームとか、まあ、プログラミングの必修化ですねがいろいろあってですね、こう IT 技術に強い注目が集まってます。まあ、教育に ICT を利用しようみたいなね話もすごく出てますし、実際それに取り組んでるね知り合いとか友達も多いです。まあ、かくいう私もね今は機械系のエンジニアじゃなくて AI 系のエンジニアもどきやってますけどね。まあ、これはちょっとね時代の流れですが、一方で産業の基盤である今日紹介したような機械加工ですね、削るとか曲げるとかそういう基本的なものづくりの技術に子どもたちが触れるチャンスっていうのがほとんどないんですよ。まあ、これはね今に始まったことではなくて、今日お話ししたように私が子どもの頃を振り返ってもそうなんですけど、工業高校とか高専に行かない限り工作機械に人生で出会うタイミングなんてないんですよ。ただ皆さん生きてる限りは必ず工作機械の恩恵って受けてるんですね。まあ、部品を作るのが工作機械なんで、工作機械がなければ車もパソコンもスマホもあらゆる身近なものっていうのが作れないんです。だからね工作機械は、まあ、全ての機械の母という意味で母なる機械、マザーマシンとも呼ばれています。もちろんね直接的にめちゃくちゃ影響力があるかって言ったらそんなことなくて、まあ、縁の下の力持ちではあるので、まあ、みんながみんなねこう工作機械を使えるようになろうぜとは私も思いませんが、やっぱ自分の生活を支える縁の下の力持ちがいるよということは支えられる側も知っていいんじゃないのと、知るべきなんじゃないのと私は考えます。ただやっぱ知ってくださいとか理解してくださいだけだとこちらからの一方的な押し付けですよね。まあ、受け取る側としてはね別に生活に関係ないしそんな教えてもらっても困るよと、知りたくないよというスタンスだと思うんです。 だからね、工作機械に価値として触れてもらおうと思った時、工作機械に何ができるかって言えば、それはゼロからのものづくりです。私がこう実際にね、機械を見て使って衝撃を受けたように、こう自分の好きなように加工ができて形が作り出せると、まあ、これがね、やっぱね、工作機械の醍醐味だと思います。そして成功体験ですよね。これまた私がそうであったように、作ったもの、工夫したもので褒めてもらえると、役に立つ、こういう体験との出会い、これがね、非常に重要だと感じるんですよ。まあ、ただね、これをどうやって提供するんだという課題はあります。実際に工作機械触ってくださいとなったらですね、やっぱ工場に出向かなきゃいけないわけです。実際オープンファクトリーといって、工作機械とか使ったりした加工体験ができるようなイベントも開かれてますが、頻繁にあるわけじゃないし、やっぱね、場所と時間って限られてしまうんですよ。またね、そこに行く腰の重さってのもあるよね。そこに行こうと行動を起こしてもらえるようにするのもなかなか大変だし、ハードルがね、やっぱあるんです。あとね、そもそも危ないっていうのがあるんですよ。本物の工作機械って大人が触ってもね、かなり危ないんで、使い方を間違えればね、大きな怪我をします。なんでね、まあ子供とかにね、本物の機械を使ってもらおうってなると、やれることすごい限られるから、こう自由度、自由なものづくりっていう面においてはなかなか価値が出せないんです。じゃあどういうものがいいかって考えた時に、やっぱまず自宅ですよね。家で、まあ、親子で体験できるようなものが非常にハードル低くていいですよね。まあ、工場に足を運ばなくてもお家で体験できます。ただね、お家でなんか加工できますよっていうんじゃちょっと味気ないんで、まあ、ちゃんと工作機械のことも楽しんで知ってもらいたいですよ。じゃあどうしようかなと考えた時に、今のところたどり着いたアイデアがですね、工作機械の工作キットです。つまり自分で工作機械が作れて加工も楽しめるようなおもちゃですね。これを作りたいと思ってます。まあイメージ的にはね、ミニ四駆みたいなもんを想像してもらえればいいかなと思うんですけど、まあミニ四駆の他にもね、タミヤの工作キットっていっぱいあるじゃないですか。いろんなロボットとか、戦車みたいなやつ出てますよね。最近だとね、なんかアヒルちゃんみたいなやつ出てすごいバズって売れてましたけど、ああいう感じの工作キットのラインナップの中に工作機械があってもいいじゃないかと。工作機械自体を自分で作ってみようというおもちゃですね。まあさすがに金属は加工できなくても、樹脂とか木とかだったら加工できますよと。自分で作った工作機械で加工して、それで競いましょうとか自慢し合いましょうみたいな感じでね、こう作るものまで含めて、こう体験価値としてうまく設計できればすごくウィンウィンだと思います。僕は知ってもらいたいし、子供たちは楽しんでそれを学べると。で、まあ、親子で楽しめて、その過程で工作機会も知れるし、なんならゼロからものづくりする環境もお家でできちゃうよみたいな感じです。名前はね、決めてないんだけど、まあ、例えばね、自分ファクトリーみたいな感じでさ、こうアイテムをいろいろ増やしていくと、自分で作れるものもどんどん増えてきますよみたいになったらね、面白くないですか？すごいざっくりしたコンセプトなんだけど、こういうものをね、ずっと僕は作りたいと思っていて、ようやくですね、着手し始めました。ちょっとね、個人で展開しようと思ったらね、やっぱお金とかもかかるし、設備の問題があったんですけど、それはね、解決できたんですね。今愛知県豊田市にあるものづくり創造拠点先端というね、施設があるんですが、その中でものづくり未来塾っていうですね、技術者育成カリキュラムがあるんです。で、今ね、そこに参加させてもらってて、その中のプロジェクトとして今話したような子供向けの工作機械キットの開発を進めることになってます。いろんな会社からね、こう30代前後の技術者が集まって、こう一旦ビジネスとか抜きにして、ワクワクするものづくりしようぜっていう、そういうカリキュラムなんですよ。で、まあその中にね、まあ8人ぐらいかな、8人ぐらいの技術者が今いて、まあプロジェクトがいろいろあるんですけど、その中の一つとして工作機械工作キット提案してやっていこうって話になりました。 今ね3人で進めてこうってなっていって絶賛構想設計中です。ものづくり創造拠点先端ってね、なんかまあなかなかね愛知県豊田市の近くにいる人じゃないと使えないんだけど、すごくいい施設で、熟成だったらねほんと 3D プリンター使いたい放題だし、工作機械もね使いたい放題でかなりいいですよ。でこう熟成じゃなくても別に団体としてね利用登録っていうのを豊田市に申請すれば使えまして、1時間50円とかそのぐらいのレベルで工作機械使えるんで素晴らしい施設です。近くにいるって人はねぜひとも気にしてみるといいと思います。まあ、なかなか稀ですけどね、はい、っていうねそういうちょっと豊田市の力を借りながらですね今やってるんですけど、実はねもうこの展示会も決まってまして、5月末にですねトヨタビジネスフェアっていう展示会があるんですけど、そこでこの工作機械のおもちゃキット、まあ、完全なコンセプト展示だけですけど出展することになっております。超特急のね計画なんですけど、残り 2,3 ヶ月ですね、ちょっと形だけ、まずコンセプトだけちょっと見えるように作り上げていってます。頑張ってます。まあ5月までにコンセプト出してあと1年で製品として作り込むというスケジュールになると思うんで、来年にはねすごいしっかりしたものを作ってですねお見せしたいと思いますね。まあそれを目標にちょっと今頑張ってます。というわけでですね、まあ今日はテーマは出会いということだったんでまとめますけど、工作機械に出会って人生が変わった私が、今度は子供たちが工作機械、そしてそれを通じたものづくりの楽しさに出会うための取り組みをしていると、そういうお話でした。まあね、さっきも言ったけど、まあ、結構ハードなね開発日程だし、これ完全に個人活動としてやってるんで全然仕事関係ないんで、もうさらにちょっと時間の取り合いが難しいんですけど、まあ状況とか進捗をですね SNS とか音声配信でも報告していけたらなと思いますんで、ぜひとも楽しみにしていてください。最近ね、近所の中学生が私を訪ねてきたんですよ。その時ね、私家にいなかったんで、まあ、妻が話を聞いたらしいんですけど、その中学生どうやらね、車を見せてほしいというお願いをしに来たらしいんですね。私今ね、車はホンダのビートっていう車と、あとね、日産の R32GTR、まあ、スカイラインっていうね、今お値段爆上がり中の希少な車に乗ってるんですよ。これかれこれもう10年ぐらい乗ってるんですが、どうやらねその中学生はその R32GTR が大好きみたいで、まあ、どうにかしてねこのその GTR の実車を見たかったらしいんですね。当然私も盗難対策として厚手のカバーかけたりとか、まあ、車の位置隠したりしてるんで、そうそうね分かんないはずなんですけど、まあ多分その子本当に好きなんでしょうね。とカバーからちょっとだけわかるボディラインとか、ちょっと下から見える部分だけでもう車種が分かったみたい でさらにかなり勇気を振り絞って、まあ、我が家に突してきたんですよ。まあ、妻曰くね相当緊張して挙動ってたみたいなんで、かなり勇気を振り絞ったんじゃないかなと思いますけど、まあ、残念ながら私がいなかったんで、まあ、今日は主人がいないんでまた土日でも遊びに来てねと言ったらしいんで、もしかしたら今週の土日にまだねその例の中学生がね私を訪ねてくるかもしれないんですね。まあその話を聞いた時にね、なんかすごい子供の頃の自分を思い出して、まあ、ノスタルジーな気分に浸りました。まあねもうその彼と私との出会いがですね、まあ、彼の人生にとっても少しでもなんか印象に残るいいものになればいいなと思って、ちょっとおせっかいおじさんながらですね、まあ、車をきれいにしたりしてちょっと迎え入れる準備をしてるんですけど、やっぱね子供とか、まあ、思春期の頃の科学とか技術とかそういったものの出会い、まあそれ以外でもねそうですが、好きなものとの出会い、そういうものってその後の人生を大きく左右するすごく重要なものだと思うんですよね。だからこそ私はそもそも出会う機会っていうのがない工作機会とか、まあ、ものづくりに関しては課題感っていうのを持ってるわけです。 まあ、全員がねそれを好きである必要はないんですけど、実はすごく好きになる可能性がある人、まあ、そういう人が一人でもね、そのおもちゃとか私の活動によってものづくりに出会えればいいなと思ってます。子供たちがものづくりに出会うための機会、この機会っていうのはチャンスの機会でもありマシンの機会でもあると、まあ、そういうダブルミーニングなねおしゃれな言い回しで締めるんですが、それをねやっていきたいと思ってます。まずは目下のですね、もう家とつ系中学生を迎え入れて車に乗せてあげるっていうところからですね、まあ、本当に来るんかなっていうのはあるんですけど、まあ、備えあれば憂いなしということで、彼が来た時にですね最大のお出迎えをしてあげれるように準備をしていこうと思います。というわけで本日はここまでとさせていただきます。あ、違う、そうだそうだ、ちょっと大事なことを一個言い忘れてました。今回の科学系ポッドキャストの日ではアワードが開催されます。1月のね予言っていうテーマの時もやったんですけど、これはね科学系ポッドキャストの日に参加して出会いをテーマに話したポッドキャストの番組の中から大賞を決めるという企画です。 X を使ってですね出会いエピソードの中で面白かった番組に投票してもらうっていう感じですね。投票方法は2つのハッシュタグと一言エピソードに関する感想をつけてポストしてください。それで投票完了となるはずです。つけてほしいタグは科学系ポッドキャストの日というハッシュタグと投票したい番組名のハッシュタグです。まあ、このタグがねついてれば1票です。まあ、1人でね何票投票してもらっても構わないんで、まあ、もちろん1番組につき1票ではあるんですが、まあ、いろんな番組あってプレイリストとかも公開されますんで、ぜひともねこの企画を盛り上げていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。私は支部長技術研究所という技術ブログも運営してます。週一更新を目標に更新しておりますので、そちらもぜひ覗いてみてください。また X の方でも毎日役立つ技術情報の発信を行っております。朝7時20分夕方18時20分に必ず投稿しておりますので、そちらもチェック、よかったらフォローしていただけると嬉しいです。ものづくりの視点というボイシーでの音声配信もやってます。こちらは月曜日から金曜日までの週5で配信中です。10分ぐらいで聞けるものづくりの話です。ぜひともそちらも聞いてください。また、このものづくりのラジオいいと思っていただけたらですね、ぜひとも各ポッドキャストアプリにて評価の方をよろしくお願いします。というわけで本日のお話はここまで。以上、支部長でした。ではでは。